こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。奮闘でございます。
はい、どうもお世話様でございます。
はい、どうもです。
はい。
今日、ツイッターで見かけた話題なんですけど、
はい。
トライ&エラーについてちょっと盛り上がってて、
ほう。
ゲームにおけるトライ&エラーということで、
はい。
まあ、このツイッターの話題は、あれなんですけどね、何やったっけ。一時期問題になった、グラブル。
ああ、グランブルファンタジー？
そうですね。
はい。
うん。
のトライ&エラーについて、その、まあ、これに関しては、トライするたびにコストがかかるということで、
はあ、
それについて、そのユーザーはちょっと、不満を持ってるみたいなことが、意見が多いみたいなことを話題になってて。
へぇ
ー。ただ、トライ&エラー自体はゲームとしては当たり前のことじゃないのか、みたいな感じで話題になってたんですけど、
うん、
まあ、グラブルは僕はやってないんで、
うん、
まあ、これちょっとドラクエ10に置き換えてちょっと考えてみたいんですけど、
はい、
うん、
まあ、ドラクエ10にもトライアンドエラーはやっぱあるじゃないですか、
うん
うん、
新しいボスとかね、
うん
うん、そういう時はみんな何もわからん状態なんで何かしらこういろいろ挑戦するたびにいろんな、組み替えをしたりとか、
うん
うん、何が効く何が体勢通る、体勢必要とか、
うん、
そういうのって、あった方がいいのはいいんですけど、
うん、
ユーザー側からしたら、そのトライアンドエラー自体がめんどくさいから、最初から最適解をネットで調べたいっていう意見もあると思うんですよね。
うん、
どっちが正しいのかとかいう話なんですけど、
うん
うん、
まあ、僕個人で言うとね、トライアンドエラーに時間をかけるよりは、ある程度答えが自分なりに2個ぐらいに絞って試したいなぐらいの気持ちでおるんですよ。これ、お二方どうですかね？その、まあ、ケンタロウさんはよく自分でいろいろ試して自分でやるのが楽しいって言っておられるじゃないですか。
まあ、本当にこれは単純にゲームというものっていうのは本来そうだったんじゃないのかなと思うし。
うん。
もうこれロールプレイングの、例えばボス戦とかに限らずですよ。
うん。
アクションゲームで最近っていうか、やっぱ、なんでしょう、ここ、何年かは割と、難易度がかなり難しい。っていうか、そういうような作りがされていて、いわゆる死にゲーなんて呼ばれるタイプですよ。
はいはい。
やってやってやられて、ね。
うん、
で、やられて、で、戻されるんだけど、次やった時にはなんとなく格好上手くなってきたりとかっていうのを味わいながらするのが、やっぱ本来ゲームじゃないかなーなんて。スーパーマリオだってそうじゃないですか。ここ乗り越えられなかったのを乗り越えていくのがゲームだっていうことだと思うので、
うん、
俺はやっぱ攻略っていうのは自分で本来は見出すべきだと思います。
うん、うん、うん。奮闘さんは？
僕は最近、うん、ロックマンイレブンをやったんですよ。
はい。
はいはいはい。
で、すっげえ難しいんですよ、あれ。
うん。
ロックマンの、歴代でも結構難しい部類に入るんですよ。
うん。
本当に。あれ、多分攻略動画とか見ても、あれそのまま真似ればできるってもんでもないくらい難しいんです、結構。
うんうんうん、
だから、ああいうやつをやってるときはもう、それこそ本当に自分の実力が試されるような感じで、もう何回も何回も死んで覚えてやっていくみたいな感じなんですよ。
うん
うん
うん、
だから、ああいうアクションやってるときは、本当にそういうのを多分、参考にはするけど、かもしれないですけど、最終的には自分の腕次第なんで、もう、
うん、
繰り返しやっていくしかないんで、そこはもう覚えてやっていくしかないなっていうのはあるんですけど、
うん、
ドラクエの場合は、一から覚えるのが結構大変なパターンとか結構、最近はもうパターンが結構あるじゃないですか。
うん、
なので、ある程度は知っておきたいなっていうのはあるんですよ。いきなり挑むよりは。
はいはいはい。
一応練習札とかあるんですけど、
うん、
やっぱ誰かやったのを参考にしたいなっていうのはやっぱり前提ではありますね。どんな難しいやつでも簡単なやつでも。
うんうんうん。そうですね。その、避け方であったりとか、
うん。そう。
うん。その、どの攻撃が通りやすいとかいうのは、
うん、
全部自分から見つけに行くのはすごく大変やと思いますね。
そ
う、うん。うん。で、その、ケンタロウさんの言ってるゲームとは本来そういうもんであったっていうのもすごくわかるし、
うん。
ただこれ、やっぱり最近の風潮っていうよりも、どっちか言ったら、あの、オンラインかオンラインじゃないかっていうところが大きいかと思うんですよ。
はあ、はあ、
うん。
いまだにその、いわゆる死にゲー、初見殺しと言われるゲームいっぱいあるし、それは面白いと思うんですけど、
うん、
それと比べて、その、ドラクエみたいなオンライン MMORPG っていうのは、
うん、
人とやるので、
うん、
迷惑かけたくないとか、
うんうん、
人よりも先に、倒したい、
うん、
人に教えられるよりも人に教える方でありたいとか、そういう多分人間関係がプラスされていくと思うんですよ。
まあそうですよね、
うん、
ソロプレイではないのでね、
うん、うん、っていうことで、このオンラインゲームに関してはトライアンドエラーっていうのはやっぱごく一部の人に頑張ってもらって、その他大勢の人はそれについていく形が結構主流になってきて、ほんで、ケンタロウさんみたいな、いや、それでも、これは楽しみたいから自分でやるんだっていう意見ももちろんあると思うんで、
うん。
うん。まあ、一概にどれが正しいってわけじゃないと思うんですよね。
うん。
うん、その、先人がおってこその攻略法ですんでね。
うん。
そうですね。
うん。それこそ、フントさんのね、
うん。
七不思議時計ツール、なんかも先人じゃないですか。
まあ、あれは、まあ、探してる人いましたからね、最初に。それより前にね。
ああ。まあまあ、でも、それでも、かなりのトライアンドエラーを繰り返されたわけでしょ？
まあ、ずっと待ってる時もありましたからね、数少ない情報で、とりあえずここで待ってみようみたいなのを1週間とか2週間とかもやってましたからね。
うん、確かに、それはそうですよね。
うん。それを全ユーザーがするかと言われたら、なかなかできないんで。
それを求めるのは難しいですよね。やっぱり。
ね、
だからこそ、うん、今ので言うと、奮闘さんの、その、七不思議時計ツールであれ、うん、その、七不思議を追っかけてる人の、うん、事前調査とか、っていうものは、うん、いわゆる、その、その目安。
うん、
まあ、今で言う、例えば、ボス戦で言う、この構成で行った方がいいとか、この体制がいるでしょうっていうような指針があるだけでも違うでしょってことでしょ、
うん、うん。
なるほど、なるほど。それは言わんとしてることは確かにそうですわ。
うん。
ね、で、その、最初に言ったグラブルに関しては、そのトライコストが結構高いらしくて、
うん。
お金をかけてやらなきゃいけない。
課金するってことでしょ、うん、
そういうことだと思うんですよ。
性質上。
うんうん、
あ、
それに比べたらドラクエ10っていうのは、うん、まあコイン自体、コインボスのコイン自体はお金、ゲーム内通貨がかかるとしても、
うん、
そこもその練習札っていうのを用意してくれてるし、
うん
うん、自分で見つけようと思っている人に対してはかなり優しい設定にはされてくれてるなと、
うん
うん、なんでやっぱりその辺はそのスマホゲーとかなりいい線を画した同じオンラインゲームと思っても全然違うんだなというところですよね。
うん、
月額課金っていうところで、やっぱこちらのユーザー側にも余裕を持たせてくれてるんじゃないかなと。
なるほどね。
うん。っていうところは、まあドラクエ10は、素晴らしいなと再認識させてもらった、この、トライアンドエラーという、話題でした。
なるほど。これ一本でなんかディスカッションできそうですもんね。
そうですね。
前もね、なんか難易度調整の話なんかも去年なんかドアラジでやりましたしね。
うん。
あれなんかもちょっと、その簡単に、いけるかどうかみたいなことを、そんな簡単に難易度調整してほしいないっていう俺は論調で言ったんですけど。
うん。
まあね、なるほどね。そういうことはあるかもしれないですね。
そうですね。だから、まあちょっと話題になった赤炉とかね。
うん。
そういう、何回も繰り返して覚えていくゲームっていうのは、未だにやっぱり支持されてるわけやし、
うん、
トライアンドエラーが悪いわけじゃなくて、やっぱり場合によるっていうことだと思いますよね。
うん。
うん
うん、
はい。
なるほどね。
まあ、そんな感じです。
はい。
はい。 それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第265回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、兄さん、フントさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。今日は、また、もう何度目かの、ふんとうさんをお迎えして。
はい。
ふんとうさんが来るというのは、ちょっと少しね、ゲームの、その、なんですか、データについて取り扱ってみようなんて言って、うん、ね、その、やはり、そういった、なんですか、なんか、橋の端までこう、味わい尽くしてるような、イメージを、
私全然そんなことないです。全然そんなことないです。浅いっすよ、全然。
そうですか。
そうっすよ。
今日何をしようかな、なんて思ってて。まず、とりあえず、2020年の、まあ、先週のはまあ、P さんの雑談からの2020年ゲーム話でしたが、
うん。
DQ10 のね、ネタとしてはちょっと、まあ、今年の初めてのということで、お送りいたします。
はい。
じゃね、
はい、
バージョンアップも間もなく控えてますので、その前のちょっと、ね、うん、息抜き的な話をと思ってますけど。
うん。
今日ですね、ちょっとこんなのをやってみたいなと思ってます。ドラゴンクエスト10、ゲーム内でバージョン1のうちからですね、もうすでに実装されていることなんですけど、コマンド戦歴。の中にですね、討伐モンスターリストというものがございます。
うん。
で、盗賊のスキルに見破るっていうのがあるんですけど、
うん。
この見破るを使って、見破ったそのモンスターリスト。このモンスターリストの、うん、豆知識ってのありますよね。
はい。
これがですね、割とネタの方向だと。いうことなんですよ。これはもう本当に、もう、初期の初期からもういろんなこと書いてあるのは知ってたと思うんですけど、
うん。
実はこれをこう、ドアラジでいじったことないなっていう、はっと気がつきまして。
そうですね。
はい。
これを今日ちょっと3人でネタ的に喋ってみようかななんて思ってます。
あ、はい。
はい。
本当にモンスターの特徴やら何やらが書いてあるような豆知識もあればですね。
うん。
この、なんていうの、なんていうんでしたっけ、こういうの。トリビアって言うんですけ。
はいはい。
全く役に立たない知識的なものも含めたものがあったりもするんですけど。
うん。
これ、実はほら、オタク知ってたみたいなやつってあると思うんですよ。
うん。
うん。なので、これをちょっと3人で喋ってみたいなと思ってます。
はい。
はい。ので、お二人今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。
はい。
はい。
ではですね、もう一度説明いたしますが、皆さんぜひゲームプレイしながら、立ち止まってですね、戦歴っていうのを見ながらちょっと聞いていただきたいですね、これ。
うん、
はい。で、戦歴から討伐モンスターリスト。最初にね、倒したモンスターの種類、見破ったモンスターの種類って出てるんですけど、奮闘さん、これの、
うん。
モンスター全種類、バージョン 5.0 までなんですけど、
はい。
何種類いるんですか、これ。
一応、僕が確認した限りでは、1225種類いるみたいなんですよ。
1225種類。
そうです。
ああ。
僕はあと90何体ですね。
俺もですね、うん、今1100ぐらいなんで。
うん。
うん。
だいぶ見逃してるな。
全部にも合ってねえな、俺。
うん。
まあ、会いたくても会えないやつとかいますからね、今。
ああ、そうか。なるほど。
うん。
うん。まあ、もう、で、まあ、次、バージョン 5.1 でまたちょっと増えるんじゃないかなとは思いますけどね。
まあ、ちょいちょい増えてきますから ね。はい。はい、
それぐらいいるんだもんね。
うん。
モンスターズシリーズ以外では一番多いんかな、これって。
モンスターズって、あれでも900とかですよね、確か。忘れましたけど。
あ、全種類で。
うん、
合成とかしても900とかって聞いてますけど、俺も詳しくはやってないからあれですけど。
まあね、ドラクエ10の場合、これってほら、あれじゃないですか。今日、なんとかなんとか今日みたいなのもあるじゃないですか。
うん、まあありますけど、ね。
だからそれでちょっと水増しされてる感は若干ありますけどね。
うん。まあまあまあ。
うん、で、これを開いていただいて、で、おそらくは皆さん、結構の大半が、黄色くなってる。つまり見破ってるんじゃないかなと思ってるんですけど。
うん。
うん。こちらをちょっと、三人トーク回しでいきたいと思いますよ。
うん。
はい。
はい。
はい。ゲーム立ち上げなくても、
うん。
冒険者のひがばのマイページの戦績からも見れるんで。
お！
ああ、そうですね。一応見えますね。
マジで？うん。俺知らんかったぞ、これ。
ええ。そうそう。これ意外とみんな知らないかもしれないですけど、一応見れるんで、もしゲーム立ち上げられないところにいるのであれば、うん、そっちの方法もあるので、ぜひ参考に。
うん。
なるほど。
そうですね。その場合あれですけどね、見た目がわかんないんですよね。
ああ、そうそうなんですよ。画像がないんですよ、モンスターのね。
うん。
文字情報だけなんで。
なるほど。
うん、
はい、はい、うん。というわけで、まあ、運転中の方とかはお気をつけていただければね。それでは。
そうそう、はい、そこはそこ
はい。というわけで、我々3人も、ゲームちょっとプレイしながらというか、リスト見ながら喋ってみたいと思いますね。
はい。
はい。はい、
というわけで、じゃあ、ね、3人トーク回しで、じゃあ、トップバッター。アニス。
はい。
はい。はい。
まあ、軽いとこなんですけど、
はい。
これもちょっと前に僕、ツイッターで流れてきた情報で、
はい。
うん。
スライムは全部オスで、スライムベースはメスだっていう情報が流れてきたんですよね。
え？はい。
僕それ見た瞬間びっくりして、
はいはいはいはい。
そんなん聞いたことないぞ言ってツイッターでつぶやいてたんですけど、
はい。
今回、そのスライムベースのこの豆知識を見てみると、
はい。
2ページ目の方ね、
はい。
実はスライムのメスという噂もあるようだが、学会の偉い人でも真相は分からないらしい。分からんのかいってな。ガセネタやったんやと思
って。学会の偉い人って何者なんですかね、
どうなんでしょうね。で、こう書いてる以上は公式には認めないってことなんじゃないですか。
ああ。なるほど、ね。
その噂自体は公式でも耳に入ってるけど、
うん。
それは認めませんよっていうことじゃないですか。
ああ。
うん、
なるほどね。
うん。これ僕今回見て、二重に驚いて、ツイッターで一回驚かされて、こっちでもう一回驚かされたんですけど。
なるほど。
うん。
スライムのメスね。
はい。
お前、ちなみにさ、このスライムベスってお前さっていう話なんですけど。
うん。
クエストでさ、なんか、なんでしょう。なんか、これとこれやってこいみたいなやつって、ほら、駅に配置されてるスライムベスって、いたでしょ？
あれベスでしたっけ？
あれベスだったんじゃない？
ああ。ああ、そうだったかな？
あの、なんか、あの、なんていうの、アカデミーの学問みたいな、うん。
あれベスだった気がする。
うん。駅のホームに配置されてるやつですよ。
うん。
五大陸中都市のね。
うん。
うん。うん、なんか、その、あんた学会の偉い人なんじゃないの？
そうですね。で、あの時も確かこのベスは奥さんだったような気がする。
あ、そうなんだ。
で、中に学長みたいなのがおって、それは旦那やったような気がする。
へえ、あ、そう。
うん。
まあ、ちなみにメスっていくと、これクイーンスライムぐらいですよね、あとね。
あれははっきり。女王って言ってますからね。
ね、メスですね。
キングに対するクイーンなんで。
ですよね。まあ、それはそれでいいかなっていう感じですね。
うん。
なるほど。
うん。うん、まあ、ベスについてはまだわからないと。
うん、豆知識でも何でもないな、ね。
はい。
はい。じゃあ次、フントさん。
はーい。まあ、軽くでいいですかね。
もうジャブからいいですよ。
じゃあ、サソリバチからいきますか。
サソリバチ。
はい。あの、サソリバチって言ってるんですけど、
はい、
毒持ってないんですよ、こいつ。
嘘。
あの、豆知識に書いてあるんですけど、
はい、
サソリと名前に入っているが、
はい、
別に毒は持っていないって書いてあるんですよ。で、サソリバチ本人は、それがコンプレックスだって書いてあるんですよ。
うん、うん、うん。
以上でございます。
本当だ。
うん。以上でございます。
なんでやろうね。毒持ってる設定でもいいと思うんやけど。
うん。
サソリ足、ハチ足。
だから攻撃されても毒にかからないんですよね、こっちは。
あ、そういうことか。
っていうことですよね。
まあ、まあ
ね、
それの理由付けってこと。
うん。
うん。へぇちなみにサソリバチ今日もいますね、最近出たのね。
うん、
これつまんないですね。うん、真面目な、こと。
今日は基本的にそういうのが多いですよ。うん。
ああ
。そうですね。今日の、うん、あれはあんまり面白くなかったですね、豆知識は。
そうか。
うん。
はい。なるほどね。
でも、サソリバチ今日にも、毒はないって書かれてる。うん、
やっぱり。
うん、
でも、刺されるとすごい痛いって書いてある。
そういうことなんだね。
うん、
なるほど。はい。じゃあ、ふんとうさん一発目はそれね。はい、じゃあ、俺もじゃあ、その、ジャブというか、あの、結構序盤出てくるモンスターシリーズなんですけど。
うん。
ゴースト。
ほうほう。
はい。ゴースト。ゴースト見てください。ですね。2ページ目の方なんですけど。
うん、
陽気で切れ者のゴーストは、笑い袋の代わりにギャグを考案してやるゴーストライターらしい。
うん。
ゴーストだけに。
うん。
そうそう。
まあ、ここで出てくる笑い袋の話にもなってくるんですけど、
うん。
笑い袋、あの、やつ、その、なんか、要は、笑うてるんですけど、
うん。
その、この彼に自分で考えてないっていうことですよね。
そう、うん、
全然じゃあ笑い袋ってあのニタニタ笑ってるのは別に何でもないじゃないですかじゃあ、
うん、
ね
でその、うん、笑い袋のその豆知識見ると、
うん、
そのギャグで笑って自分で笑って寒いギャグ言って笑ってるっていう設定みたいな
失礼あこれ失礼ですよねもうね
そうそう、うんそうゴーストに書かせてんのに、うん、それを寒いギャグって言って笑ってるって書いてある。
これ失礼だな、本当にね。
そうそう。
へぇまあ、ひどい話ですね。はい。
うん。
以上でございます、私。
はい。
はい。アニさん、もう一度行きましょう。
はい。ね、まず振りとして、ドラキーね。
うん。
はい、はいはいはい。
ドラキーって僕、まあこれドラクエ10初めてちょっとしてから知ったんですけど、
うん、
ドラキー自体は鳥系なんですよね。
う
ん、
はい。
あれ悪魔じゃなくて鳥系なんですよね。
うん。
うん、
で、それを踏まえた上で僕は見てほしいのはボーンバットなんですよ。
はいはいはいはい。
はいはいはいはい。
骨の、シャレ神戸に羽がついてるやつね。
うん。うん
これが何を隠そう、生きてる時は可愛いドラキーだった。骨になってしまうとご覧のありさまである。マジでと思ってめっちゃびっくりしたんですよ、今回調べて。
そう、これ僕も衝撃受けまして。
ね
え。マジでと思って。
ドラキーの骨やったんやと思って。
あ、ボンバといた。
そう。
うん。
うん。これシルエットって合ってます？
多分ですけど、羽が広いですよね、ボンバットの方が多分。ちょっとだけ。ほんのちょっとだけ。
ボンバット紫ですよ、あのビラビラのとこは。
うん。なんかドラキーの方がもうちょっと羽ちっちゃい気がするんですよね。
あ、そうですね。
なるほどね。
うん。
羽は小さいですね。あ、まあでも、足があるのと尻尾があるのと。
そう。確かに骨の構造は多分同じっぽいんですけどね。
だ、うん、もしかしたらこのゾンビ系になったんで、
うん、
それでちょっと進化したんかもしれないですね。
何、骨になった、なると進化するわけですか。
うん、羽が伸びて、あのちょっと角みたいな、羽に尖った部分が出てるんで、
はいはい、
ボンバと。
納得いかないな、俺には。はあ、なるほどね。はい。
うん。
二周目、奮闘さん。
骸骨ですね。
骸骨ね。ゾンビ系ですね、うん。はい。
はい。
はい。
で、これ2ページ目見ると、
はい。
死の奴隷、死霊の騎士も骨なのに、なんで俺だけそのまんまの骸骨なんて名前なの？責任者出てこって書いてある。
運営批判ですね、いわゆる。
そうそうそ
う。運営批判とか、まあ、堀有事批判ですよね。
てか、ワンからいますからね、こういうのね。
うん、
今さらそれ言うみたいな。
本当だな。たまにこの、あれは、ありますよ、確かに。あの、運営批判みたいなコメントになってる豆知識ありますよ。他にも。
うん、ありますね。
ああ、
うん、
何かで見たわ、これ。骸骨。はい。俺ね、これは獣系かな。モーモン。モーモンです。え、モーモンっていいんだっけ？
うん。
獣系でいいんだっけ？
もう、ちょっと待って、モーモンだし。
モーモンは悪魔系ですね。
あら、悪魔系なんだ。その辺で間違ってるよね、うん、まずね、俺。強さ順に。え、本当？
うん。
うん、悪魔系になってますね。
あ、すいませんでした。はい。モーモンは、あれ？ね、何ページ目です？あ、いた、ごめんなさい。
モーモンは最初です、ね。
当たり前だよね。
そうそうそう。
あれですね。ドラキーと、もう二分するふわふわ系モンスター、さっきのはドラキーのとこに書いてあったんですけど、なんか、片身が狭いみたいなこと書いてあったんですけど、
うん、
まあで、確かに、もう割とドラクエ10始まった頃、モーモンにあのお世話になった部分もあると思うんですよ。
うん。
2ページ目なんですけど、黒い模様は育つにつれて、少しずつなくなっていき、ピンクの毛に生え変わると一人前と認められるってことなんですよ。
うんうんうん。
それこそお世話になりましたピンクモーモンさんじゃないですか。
はい、そうなんですね、うん。
これ、モーモンと同一だったんですね。
そうみたいですね。
そういうことですね。
なんか、うん、ドラキーとか、ほら、明治ドラキーとかタホドラキーっていうのはまた別個じゃないですか。
うん。
なんですけど、モーモンと、ピンクモーモンは同じなんですね。由来は。
うん。そうらしいですね、これ見てるとね。
ああ、出世魚みたいなやつ、これですか？これ。
出世魚かどうかわからんですけどね。
うん。ちょっとたまげましたね。うん、
ああ、これでも、どっかの町の本棚に書いてあったんですけど、
うん、
ピンクモーモンのピンクは血の色って、なんか入ってたような気がするんですよね。
うわ、もうここでもうなんかあれですね、もうすべてを覆すみたいな話になってますね。あ、つまり、ね、生え変わる、 うん、まあ、その辺ちょっと、どっちが本当なのか。
一応、うん、一応、ピンクモーモンの豆知識見るとわかるんですけど、
はい、
生え変わったピンクの毛は、血を吸うと鮮やかになるんだろうって書いたやつですよ。
ああ、ほんまや、書いてある。うん。
で、この美しいピンク色をモーモンピンクと呼ぶって書いてある。
ややこしい。
よくややこしいんです。
要は、生え変わっただけでピンクになるけど、より鮮やかなピンクにしようと思ったら血を吸ってると。
そうそうそう。
いうことですね。
そうそうそう。
なるほど。
なるほどね。うん。
うん。
はい。はい、次。アジさん。
うん。僕はスライム系のメタルブラザーズ。
メタルブラザーズ。
はい。
はい。
豆知識が、一番下は苦労人の長男。真ん中は道楽者。
道楽者。
道楽者の、うん、次男、
うん。
一番上は世渡り上手の三、ま魔物界でも末っ子は強い。末っ子強いんやと思って。
うん、
要は順番が上から、三男で下が長男なんですよね。
うん。
うん。団子三兄弟と逆やなと。
そう、ここで団子三兄弟の話。
もう懐かしいの部類ですよね。
なんかイメージ的に一番上が長男ってなんかイメージしてしまうけど、ここは逆なんやなと。
まあ団子三兄弟歌いますからね。うん、そう言いますよね。
うん。
そうか。
うん。魔物界でも末っ子は強いの、でも、どういうことなんですかね。
でも
人間界でも末っ子は強いんですか。
うち三兄弟っていうか、下、一番下はあの妹なんですけど、
うん、
あの、やっぱお兄ちゃんには負けじとみたいな部分はやっぱありますよね。
あるんかな。
ここで妹の恥をさらすんですけど、こう、三人でこう、コップにジュースをつぐとですね。こう一番少ないのだけこれだけ少ないっていうんです
よ。強いとかじゃなくて、
うん、
そうそう、ちょっと わがままな方
で、ね、若干、
うん、で末っ子あるあるですよね。
おばあちゃんに怒られるみたいな感じなんですけど、
うん、
はい、うん、メタルブラザーズね、うん、これ他のやつだと違うんですもんね、うん、
それに関しては書いてないですよ、
ね、有名なのはスライムタワーはね、うん、あの何でしたっけ、スライムナイトの緑がたまに上になりたいっつって乗ってたっていう話ですね。
そうっす。
そうですね。
うん。
うん、
要は、スライムナイトの下になってたあの緑のやつは、
うんうん、
スライムタワーでは一番上におるっていう、
ね。そうそうそうそうそう。
うん、
たまには、うん、俺は乗りたいんだっていうなんか主張らしいですけど。
うん。
うん。
うん、いうことですよね。はい。
うん。
次、ふんどうさん。
はーい。じゃあ、ストーンマンいきますか。
ストーンマン。
うん。
これだって物質系？
物質系ですかね。うん、物質系ですね。
はい。はいはい。いました、いました。
で、一応見ると、
はい、
石の体は地味だなといつもため息ばかり、うん。キラキラのゴールドマンがちょっと羨ましいって書いてる。
知らんがな、ね、
で、逆に、それを踏まえてゴールドマンを見るんですよ。
うん、二段構えなんですよ、これ。
そうそう。
はいはいはい、
で、ゴールドマンを見ると、お金が足りない旅人によく狙われてしまうので、自由のストーンマンがちょっと羨ましいって。
ほんま知らんが
な、ね、お互いが羨ましいと思ってる。
そういうことですね。うん、
本当は面白いな。へえ。なるほどね。
お互いのいいところが羨ましいと思ってるけど、お互いのいいところが悪いところだと思ってるっていう。
なるほど。
うん。
じゃあ次俺かな。
はい。はい。
ね、あのさっきのあのあれだな、あのアニさんのメタルブラザーズにちょっと乗っかればよかったなと思ってるんですけど。
うん、
メタルスライムの方ですよ。
うん。
うん。2ページ目なんですけど、
うん、
メタルスライムの間では、逃げる前に何発旅人にメラを与えられるか、当てられるかで、勇敢さが決まるという、っていうことで、 あの、我々、ドラクエ1の頃から、メタルスライムは逃げる前にメラもしくは攻撃をしてくれれば、つまり逃げない。こっちに攻撃チャンスが生まれるって思うわけじゃないですか。
うん。
で、実際、とにかく、はぐれメタルに至るまで、はぐれメタル、メタル系に至るまで、すべて、逃げる前に倒さなきゃっていう意識が働くんですね。つまり、1しかダメージ与えられないのであれば、何回1のダメージを与えて倒せるかが勝負と思ってるんですけど、
うん
うん、この豆知識を見ると、メタルスライムも同じこと考えてるんですね。うん、何発か当てた後に逃げたろうと思ってるんですね。
うん。
うん。
うん。ある意味、チキンレースみたいな感じ
で、ね。そう、そういうことですね。うん、逃げる前提なんですよね。あいつらは攻撃じゃなくて、何回当てれるかを競ってるんですよね。
そう、うん、
なので、プレイヤー側、冒険者側とは、また別個の視点が、メタルスライム側にも働いてるよってことですね。
うん、
はい。はい。以上でございます。兄さん。
僕は獣系のモコモコ獣、
モコモコ獣、
これ今回見て初めて気づいてびっくりしたんですけど、モコモコの可愛い外見だがよくよく見ると目が3つあり、撫でようと、撫でようと近づいた旅人を驚かせる。3つ、と思ってびっくりして、俺ずっと花やと思ってたんが目やったんです。これ画像見てほしいんですけど、ぜひ皆さんに。
これちゃんと瞬きしてるんですよね。
そう
です
ね。
そう。
びっくりしますよね、これ。もうずっと僕、花やと思ってたんですよ、真ん中の目は。
ちなみに僕もそう思ってましたよ。
ですよね。
これ見るまではもう、う
ん。これさ、
うん。
気持ち悪い、モンスター代表格に、ガルバゴルバがいるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
変わんないですよね、あんまり。
こうやって見るとすげえ、もともと可愛いと思ってたけど、こんな気持ち悪いなと思って。
ほら、ゴルバが三つ目なんですけど、三つ目っていうか、一つ目があって、肩のとこにも、目がもう一つあるんですけど、一つずつ、右肩、左肩にあるんですけど、これとあんまり変わんないですよね。
う
ん、
ああ。
怖い。
そうですね。
モコモコ銃。
モコモコ銃は、意外と怖かった。
なるほど。
うん。うん、
まあまあ、ファーラットとかも同じですよね、当然ね。
ですね。
ああ。
うん。
へえ。はい。ふんとさん、次。
うん。はい。ちょっとあれなんですけど、
うん。
先にメッサーラの1ページ目を。
メッサーラ、悪魔系ですね。
うん。悪魔系ですね。
メッサーラ。
1ページ目ね。
はい。
闇の中から忽然悠然と現れた魔法、うん、魔王の信頼厚い赤き悪魔って書いてあるんですけど、
うん。
まあ、悠然と現れたわけですよ。
うん。
で、どっから現れたのっていう答えがですね、
うん。
デビルの2ページ目を見ていただくと、
デビル。
わかるんですけど、
デビル
。同じところの悪魔系のデビル。はい。で、2ページ目を見ると、体が大きく成長して、角と羽が立派に育つとだんだん馬つだりなり、大悪魔メッサーラとなると。
おかしいな。
あれれれーみたいな。これがあいつになるのみたいな。
だんだんと馬つだりになるんですよね。
これが馬つだになるんですよ。
全然違うけどね。
ねえ。
本当だ。うん。これちょっと考えてないでしょ、運営さん。
どうなんですかね。で、バレはメッサーラになるわけですから。
闇の中から悠然と現れたってことは、つまりベビルは闇の中から悠然と現れるんですよね。
そうそう。
いや、まあだから、ベビルは、うん、魔界で生まれた悪の申し子って書いてるから、
うん、
これがまあ闇っていう意味じゃないですか。
ああ、そういうことですか。
うん。
ああ、
うん。
そして腕ムキムキですよね、こいつね。いつも見るんですけど。
うん。
俺最初のこの、ま、メッサーラって、あの、バージョン1の中盤ぐらいまで結構強かったじゃないですか。
うん。
やたらとなんか、やっぱ、レベル50ぐらいでも、ちょっと気を抜くと死ぬぐらいだったと思うんですけど、
うん、
俺、あの、なんだっけ、周到罰とかであったじゃないですか、メッサーラ何匹倒すみたいなのが。
うん、
俺、はいはい、こいつのこの腕、ムキムキの腕見るのが気持ち悪くてですね。
うん
うんうん、そういう思い出があるな、メッサーラ。
うん、
はい。次俺だな。はい。どうしようかな。メーダ行こうかな。メーダ。
メーダは何系ですかね、悪魔。
虫系ですね。
虫か。
うん、
ちょっと待って、虫系なの？本当だ。
そうですよ。
はい。はい。で、2ページ目なんですけど、大きく進化したその目玉は、うん、闇の中でも獲物を逃さない。
うん、
ちなみに、メーダとは、目玉という意味であるって書いてあるんですよ。
メーダって言ってるでしょ。
いや、知っとるわいって書いてあるんですよね。
まあまあ。
うん。
うん。
ああ、メーダ。メーダ気持ち悪いですよね。
うん。
うん。
元祖宇宙人フォルムですよね。
ねえ、マジマジ
か。いるんですけどね。
いましたね。
うん。
ちゃんと 3D で見ると、ほんま変ですよね、こいつ。なんか赤い足が2本だけ生えてるって。
そうそう。で、あの、ドラクエ1の当時って、
うん、
あの、ドットで当然なんですけど、この横しかなかったんですか。
うん、
そうですね。
立体になった時に気持ち悪さが増したっすよね、これね。
360度回転して見れますからね、これね。
気持ち悪い、
うん。
ところがですね、このメーダが大好きだという、あの、ドアラジ出演者がいるんですよ。誰とは言いませんけど。はい、うん。びっくりしますよ。あの、ね、ギュッとメーダちゃんって出たじゃないですか。
うん。
あれ見て歓喜してたんですよ。うんちなみにその方女性なんですけどね。
ですね。
はい。はい、はい、
うん。
以上でございます。はい。じゃあ、アンジさん、次。
獣系なんですけど。
はい。
覆面バニー。
はいはいはい、はい。
覆面バニー。
うん。
あいつね、はいはい。
あの、まあ、ピンク色の、まあ、ウサギなんですけど。
はい。
うん、
見た目は凶悪なウサギだが、影で恵まれない子供のためにプレゼントをしているという心優しいマスクマン。これ、タイガーマスクやん。
まあマスクがタイガーっぽいですからね。
そうそう。まあ、トラ柄のマスクをつけてるから、まあ、完全なタイガーマスクのことを言いたいんやろうけど、これ、わかる世代ってもう40代以上でしょ、
うん、
そうですね。
どういうことかわからんでしょうね、この説明見てもね。
ですね。まあ、最近そういった世間のニュースもね、ここ何年かありますけどね。
ああ、そうですね。
ただし、その人はほら、あの、タイガーマスクって書いてないですからね。
うん、ああ、伊達直人ってね。
そうですね。うん、でちなみにこれ、覆面版に1ページ目はですね、
うん。
心優し、あの、違う。正体不明のマスクマンって書いてある。謎のベールに包まれた。
うん。
うん。
そうか。
はい。
はい。じゃあ、これね、俺も昨日これ確認してって見たんですけど、
うん、
この覆面バニーシリーズいるじゃないですか。
うん。
これどれだっけかな、どれ、ヌスッとウサギじゃなくて、もう一匹いたじゃない。
あと、アラクレチャッピーか。
アラクレチャッピーよ。
うん。
はいはいはい、
アラクレチャッピーってどこにいるの ?2 ページ、
3ページ。獣の1ページ目。
うんと、覆面バニーの上だ。2つ上なんですけど。
はい、うん。
これの2ページ目にね、ここだけの話、チャッピーとは、数々の修羅場をくぐり抜けた、ウサギの中のウサギに送られる称号なのだって書いてるんですよ。
どういうこと？
知らんがな。チャッピー。うん、わかんないっす、ほんと、ほんとに。ウサギの中のウサギもわかんないし。うん、
なんか元ネタありそうですよね、これ。
なんか、そうですね。
うん、
なんか、知ってる方はちょっと教えていただきたいですね。
うん。
うん。
ふんとうさん。
水系でいきますか。
はい。
うん。
まずタップペンギーから。
タップペンギ
ー？タップペンギー。
はい。
水系。
はい。
うん。
で、タップペンギー見ると。
はい。
タップダンスこそ生きる道。いつかタップ界の皇帝になる、成り上がる日を夢見てほ、
うん。
うん。ホップ、ステップ、タップ。
うん。
うん。
で、それを踏まえまして、
うん、連続
岩飛び悪魔を見ていただくと、
まあ、同じフォルムですね、
うん。そう。ところで、岩飛び悪魔を見ると、
はい、
ゲーム道は厳しく、険しく、時にタップベンキーたちもタップ道を踏み外す。そして岩を飛び悪魔となると。
どういうこと？
タップベンキーのタップ道を外すと、岩飛び悪魔になるらしい。
うん、
極められなかったら岩飛び悪魔とかすと。
要は、なんですか、打天使みたいなもんですね。天使になり得なかったんですね。
そういう感じですよね、きっと。
あー、なるほどね。
うん、
プロにはなれなかったんや。
うん、ダンサー崩れなわけね。
アイドルになりたかったけど、地下アイドルで終わったみたいな。
うん。
うん。
なるほど。俺、次ですね。タホドラ
か。はい。
ドラッキー系多いっすね、喋、はいはい、るのね。
結構いますからね。
はい、ドラッキーはですね、この、あれですよ、ドラクエ2から続く疑問の系の話ですけど、さっきの、
うん、
アニさんの一発目のスライムベスに近いところがあるんですけど、
うん、
2ページ目。タホってどういう意味？そう聞いても教えてくれない。どうやらただならぬ秘密が隠されているらしい。
結局わからない。
わからない。タホってなんすかね、本当に。
タホっていつからいます？
ツー。
ツーですよね、
確か。いましたっけ？
います。
ツーか。
うん。ツーにタホドラキーいます。あ、ワンの時、明治ドラキーと、もうドラキーマンがいたじゃないですか。
うん、
で2で、ドラキーの地帯を抜けて、多分ね、サマルトリアとかムーンブルクが入ったあたりに、タホドラキーが出てきた気がするんですけど、うん、その時はタホってなんだろう、うん、ほら、
なんでしょうね。
ほら、
う
ん、スライムベスの話じゃないですけど、スライムベスってなんでベスってなったかというと、確か目が使えないからベスにしたんですよね。
うん。
カタカナで。
ほうほうほう。
ほら、カタカナ制限がワンの時あったっつって。
うん。
で、それで、じゃあ、ほら、ベホイミ、ベギラマで使ってるんで、だから、スライム、目が多分なかったんだと思うんですよ。
うん、メイジドラキーは？
あ、ほんとだ。使ってんじゃん。嘘情報でした。でも、
ですね、
うん
うん、ワンの時って、うん、なんだっけ、20文字しか使えなかったんですよね、カタカナ。
うん、
なんかその、あれがあるんですね、ダークドラゴンがダースドラゴンだみたいな。
うん、でも、うん、今の話、明治ドラキーはいるってことは、目は使えたんですよね。
うん。
うん。だからスライムメスではないってこと。
やっぱあくまでベスなんだ。うんでも、うん、ドラクエ2の時はそのメモリー制限とかはないじゃないですか。
うん。
だから、
うん、
カタカナは多分全50音使えると思うんですけど。
うん。
ということは、このタホドラキーは、あえてタホドラキーという名前なんですよね、きっとね。
うん。
そうですね。
で、
今調べてみました。
はい。
うん。
ですね、なんかドラクエ1には出てなかったんですけど、
うん。
タホドラキーっていう名前が確認されてるらしいんですよ。
1に？
設定資料に、うん、
ほ
あ出てないですけど、
うん、
でどうやらタフドラキーらしいです。
ああ、なるほど。
へ
タフがドラキーでタフでフが使えなかったらしいんでタフドラキーっていう名前になったらしい。
それも
っていうことが書いてある。
それもどうなの？そしてそもそもじゃあフを使えたとしてもですよ。 タフドラキーってことはないですよね、まずね。
タフじゃないですからね。あっさり倒せますからね。
うん、ねいやし、2で実装するなら、もう風は使えるやろ
う
し。
そうですよね。
うん
うん、やっぱ豆知識の通りなんですよね。そう聞いても教えてくれないんですよ、きっと。ただならぬ秘密があるんですよ、やっぱ。はい。
うん。なるほど。
はい。タホドラキ。
はい。
兄さん。
水系の、
はい。
わかめ王子。
わかめ王子？
はい。
はい。
本当は、王子とつけるのが流行っていると知り便乗した、ただのワカメの若者今はブームも去って後悔しているっていうね僕ずっと王子やと思ってたんですけど、
はい、
自称だったんですね
そのなんかワカメ王国みたいのがあって、
うん、
そこの王子だと思ってたら自称だったという。
うん、多分ハンカチ王子とかハニカミ王子の流行りに乗っかって自分もワカメ王子にしたけど、うん、もうブームが去ってしまって後悔してるみたいな、ね、
1ページにはですよ、王子のくせにって書いてますけど、うん、どういうことですかね。
ああ、いや王子を名乗ってるくせにってこと
ですか。
うん、
ああ、王子様キャラ的なやつ、
うん、
ミッチー的な。
ああまあ、でも自称ですけどね。
うん。ミッチーはまあ王子様からね。
そうそう、周りに呼ばれてるわけじゃないんで。
はい。うん、若め王子。
うん。
はい。ふんとうさん。
じゃあ、ドラゴンキッズかな？ドラゴン系の。
ドラゴンキッズ。はい。
うん。実はどのドラゴンの子供か判明していない。うん、この姿が生態で本当はドラゴンアダルトなのかも。
いや、そういうツッコミをする豆知識ではないんですけどね。ね、でも実際さ、
うん、
バージョン4で、あれの話ありましたよね。赤いドラゴン。うん、なんちゃっけ、
うん、
のサブストーリーがありましたよね。
すぐ名前が出てこないところか。
うん。ありましたね。
あれさ、あのまんまでかくなってましたよね。
ですよね。でかかったですね、あの 赤いやつ。
うん。
そうでしたね。うん。
うん。つまり、まあ、アルゴングレート。
はいはいはい、はい。
ああ、そうなんですよね、うん。うん。
ですよね。のキッズでしたよね、確かね。
うん、
うん、うん。
あれ、あのままね、大きさででかくなってましたよね、確かね。ほら。
ですよね。
うん、だから、うん、あながち間違ってはいない。
うん。
じゃないですか、これ。
うん。
はい。
ちなみになんですけど、また、
うん。
で、ドラゴンキッズに聞いた将来なりたい竜ランキングで25年連続ナンバーワンになったやつがいる。
それは別のに書いてあるってことです
か？そう。そう。それがグレートドラゴンなんです。
へぇ。へぇ。
それ、グレートドラゴンの豆知識に書いてある。
へぇ。
ドラゴンキッズはグレートドラゴンになりたいらしい。
ああ、色目も一緒ですね、確かにね。
色目も一緒で。
ああ
。まあ、なりたいだけでなったとは限らないん
だ。そうそう。なりたいだけであって、実際これじゃない、
うん。僕もそれになりたいなっていう。
そうそう、なりたいなっていう。
そうそうそう。
ああ。
YouTuber に憧れる小学生。
そんな感じ。将来グレートドラゴンになりたいですみたいな。
そうか。そういうことなんですね。
まあ、うん。
へぇはい。俺はね、
うん、
これ何系なんだっけ？マシン系かな？グリーンシザーでしょ。あれ？マシン系じゃないぞ。
うん、
あれは虫系ですね。
虫なんや。
本当だ、虫系です。はい、グリーンシザー。
うん。
うん。こいつ確かに、あの手のモンスターっていうの結構序盤から地下迷宮とか出てきたやつなんだけど、イエローシックルってやつが最初だったと思うんですけどね。
う
ちょっとこのグリーンシーザーって2番目ぐらいに強いやつですよ、これ。
うん。
で、ちょっとダメージ取れにくくて嫌だなーなんて思ってたことなんですけど、
うん。
まず豆知識1ページ目。隠し持ったキャノン砲で大ダメージを与えてくるって言って、攻撃するときはこのなんか、ロビンマスクみたいな口のとこから、キャノン砲を出すんですよね、変形して。
うん。
うん。で、2ページ目なんですけど、キャノン砲を開発した博士は、その後の魔界兵器産業に多大なる影響を与えたとされる、され、何か賞をもらったらしいと。魔界兵器産業っていう言葉がちゃんと言ったんですけど、
うん、
ああ
さてここでバージョン5ですよ、
うんうんうん、
そういうのがこうなんか垣間見れる何かあるかしらどうかっていうのもね、
なるほど、
ああ私これまさにこれ兵器ですからこれ、
うんうんうん、
まあ、あの男の子ならみんな変形ギミック大好きじゃないですか、
うんうんうん、
ああそして今言ったように、私間違ったように、これ、あの、虫系、確かにフォルムは虫なんですけど、
うん、
キャノン砲というどう考えても出てこないであろうものが出てくるんですよね、これ。
うん、
なので、ちょっと、あの、得体の知れない。
うん。
うん、なんですか、こいつカマキリなんですか、これ。シックルってついてるぐらいに。
まあ、そうですね。シザー言ってるから、ハサミ、まあ一応カマキリですかね。
うん。
うん。
ですね。うん。まあ、謎の大きいモンスターですよ、これ。
うん。
まあ、存在してるかどうか、こ、
うん、
のね、産業がね、まだ。
うん。
ほら、ドアチャッカ大陸の某大陸みたいな、某王国みたいにもうないかもしれませんしね。
うん。
うん、うん、うん。
はい。
ああ。
はい。グリーンシザー。
うん、
はい。
ドワラジー。
アイさん。
じゃあ、今度こそマシン系で。
今度こそ。
すいませんでした。はい。
デュランダル。
お、なんか、強いのが来ましたね。
うん、キラーマシンのちょっとあの黒色違いの
デュランダル結構後半かなこれ、
そうですね、ゲーミング PC みたいな色、うん、これがね、デュランダルっていう名前でね、
はい、
うん、
彼を作らせた大魔族は、その性能に満足して自分の名前をこの機械兵士に与えたと言われている。
おお、
これすごいでしょ。
これすごいですね。
デュランなんですよ。
あ、
デュランが作らしてるんですよ。
え、
あっていうことでしょ。
ごめんなさい、作らせたらね。
そうそうそう。
作りたまえって言ったやつなのね。
そうそうそう。で、気に入って自分の名前をつけた。
調子に乗ってますね、デュラン。
ほんまにそこまで考えて、この名前をつけたんかなっていう。
あ、ある戦い好きの大魔族が書いてますね。
うん。
自らの練習相手とするため。お、へ
ー。うん。
そうですか。
うん。
うん。
ああ。なかなかちょっといいの見つけましたね、これね。
うんでしょう。
ああ。
うん。
うん。経験値コナミポイントっていうのがちょっと腹立ちますけどね。まあその辺はやめて。はい。じゃあ、ふんとさん。
今後見たいものが、サタンメールに書いてあるんですけど、さっきのバージョン5つながりでいくと。
サタンメールだと悪魔かな？
あれ？
物質かな？
物質系ですね。
サタンメール。
はい。
あ、いました、いました。はい。
で、2ページ目に、魔界の城の渡り廊下にはサタンメールがずらりと1000体以上並んでおり、恐ろしくも草原な眺めだって書いてある。魔界の城のどっかに、こいつ1000体並んでるやつがいる、どっかにいるという光景が見れるっていう。
ああ。
もう若干期待してるんですけど。あくまで若干。
いや、多分並べてくれるんじゃないですか、処理落ちしても。
並べてほしいな、みたいな。
あれみたいな感じですよ。なんだ、防衛軍みたいにわらわら来るんでしょ、戦隊。
そうそう。そうそう。
なるほど。はい。
でも、そんな城あったかな。
いや、こっから出てくるんじゃないですか。
だから出てほしいな、みたいな、ちょっと希望を持ってる
んですね。
ちなみに私、次に思ってですね、ちょっとザコシリーズ終わります。持ちネタのザコシリーズを。ゾンビ系から腐った死体を。うん、おなじみ腐った死体ですよ。
うん。
はい。2ページ目。たまに自分が生きてるのか死んでるのか考えたりするが、頭まで腐ってるので、結局考えはまとまらない。
なんか腐ってますね。
なんてひどい書き方を。本当にひどい書き方をされますよね。腐った死体ね。俺、あれですよ。デスマスターの、
うん、
使い魔の中に出てほしいなと思ってるもんでしょ。腐った死体。
何使いますこいつ。
まず、あれです。息を使いますね。状態異常決算。はい。
ああ、なるほど、
うん。
確かに状態異常するようなやつっていませんもんね。
うん。
まあ、骸骨が呪いするくらいかな。
ぶん殴ったら毒ですよ。
うん。
はい。というわけで。あれです。魔力覚醒みたいになると、あれになるわけですね。グールになるわけですね。もしくはリビングデッドになるか。うん、はい。
うん。
はい。じゃあ、アニさん。
鳥系。
はい。
赤い雷。
うん。
これ、赤い雷で、なんかアクセントがわからん読み方なんですけど。うん、
これずっと見てますよ、俺。シリーズ出てきて。ドラクエ2、3かな、これ。
あたり。多分3からかな。
うん。
で、これがね。
うん。
何一つ真実のない真っ赤な嘘をつきまくる。それを信じて破滅した魔物も数多くいるらしい。つまり、これ真っ赤な嘘をつきまくる、これ全然関係なさそうですけど、
うん、
赤いラインなんですね。真っ赤な嘘ってことなんですね。
はあ、
ライは英語なんですね。
ライヤーね。
うん。
ああ、なるほど。
日本語と英語を組み合わせた赤いライなんですね。
ひどい名前。
ああ、なるほどね。
うん。
そこで最初見たとき、これ、どういうことって思ったんだけど、そうか。そうか。ああ。でも、持ってるやつ
ね、まあ。多分、後付けやと思いますけど、これ、もともとは、ダンジョン&ドラゴン、そこに出てくる、アケイライっていうモンスターがおるらしいんですけど、
はい。
そっから取ってる、一文字変えて使ってるんじゃないかと、いう噂はあるらしくて。うん。だから、ただ単に文字利のモンスターなんですけど、うん、そこに無理やり意味をつけたら真っ赤な嘘になったという、いうことなんでしょうね。
しかもこれ、あれでしょ、魔物か何か知りませんけど、
うん。
そういうの喋るってことでしょうか。
まあ一応はそういうこと
ですね。やっぱ顔的にもオウムか何かなんですかね、これで。
鷹っぽいですけどね、顔はね。
ああ。
うん。
なるほどね。
うん。
まあ、こいつ赤だけにね、獲得アイテム赤いサンゴとレッドアイですからね。
ですね。
本当だ。へえ。
今気づきましたよ。そういえば。
なるほどね。はい。ふんとうさん。
じゃあ、また竜系いきま、ドラゴン系いきますか。
うん。
竜騎兵かな。
はい。
騎兵という割には実は馬に乗ったことがない。竜歩兵という名前だけは勘弁だと思っている。
ほんとだ。なんだこいつ。これ竜騎兵って俺かっこいいなと思ってたのにな。 ちょっとがっかりです。
残念。
本当に残念ですもん。
まあ、一応は名前は、龍騎まではひらがなですからね。
そう。あくまでひらがなですから、
うん。
騎兵隊の騎かどうかもわからないよね。鬼かもしれませんからね。うん。
うん。だからまあ、ここに、もう豆知識として書いてしまいましたから、一応は、その、馬に乗る騎兵の意味っていうことなんでしょうね。
うん。
うん。やけど、馬には乗ってないっていう、名前負けしてるってことなんだよね。
うん。
うん。まあでも、多いですけどね。騎兵って名前つけてる割に歩いてる漫画の漫画にもよく出てきますからね。
あ、なるほどね、うん。ちなみに、うん、あの龍騎兵、俺はやっぱ実はあのドラゴン、このなんだっけ、あれですよね、このシリーズリザードマン系のモンスターって結構好きなんですけど、
うん、
リザードマン読むと魔法、ほら、剣術の達人、これはイメージはありますよね。
うん。
で、魔法戦士に憧れて転職させてもらおうとダーマ神官を訪ねたが、なぜか逃げられてしまったって話でしょ。で、その後、うん、シュプリンガー見てください。
うん。
と、
そうそうそう、
フォースを使いこなすって、これ、こちら素晴らしいんですよ。これ魔法戦士なんですよ。
そうそう。
ダーマ神官をとっ捕まえて、うん、無理やり転職させてもらったと。元リザードマンの栄光の姿。これさっきのあの、フンドさんが言ったタップペンギンのあの、反対ですよね。
そう、ちゃんと転職させてもらってるん
ですよ、ね。エリートですよ、うん、エリート、こいつは。
うん。
思いつきで夢は叶うって書いてある。
知らんがな、ああ。あれですね。
タップペンギン諦めんだみたいな。
頑張ればいいのにな。あれですね、中島先生がね、リザードマンを、が、ほら、魔族の、なんていうの、歩兵部隊にはとてもちょうどよく使えるって言ってましたよね。
ああ、はいはいはい。
とてもなんか、魔族っぽく見えるし、言ってましたね。うん、はい。
うん、
はい。俺、こっから、
うん、
ボス系に入ります。
はいはい。
まあ、どうすか、別に、あれもないんじゃないですか、ネタバレもないと思うんですけど。
うん。
はい。ちょっと、実はボス系意外と多いし、あと探しづらいんですけど、ぜひちょっと探してください。うん、あ、ごめんなさい。まず最初、マシン系っすわ、これ。
うん。
マシン系なんですが、
うん。
4ページ目、マシン系の4ページ目、プチ、S キラーマシーンって言いますよね。
はあ、はいはいはいはいはい。
うん、あくまでプチです、これ。
あ、プチじゃないと出てこないやん。
倒してないわ。
あ、ほんますか。
うん、出てこない、
ね。読むとですね。
うん。
まあ、魔法の迷宮に不死身のまま封印されるし、S キラーマシーン。妖術で弱くなってるのは、うん、油断は禁物だと。
うん。
で、豆知識2ページ目なんですけど、よく聞いてくださいね。実は、妖術で弱ったのではなく、メンテナンスハッチに隠された強さ調整つまみを最弱に合わせただけという噂もある。メンテナンスハッチに強さ調整つまみが入ってるってこと
です
。
ね、
な
んや。マシン今日とかもそれつまみだけか、これ。
そういうこと
で。変えるだけです。
そうそうそう。まあ、S キラーマシン今日はいませんけど、
まあ、いないですけどね。
ああ、うん、
ああ、
そんなんでできるのみたいな感じにな
りますけど
ね。うん、逆に言ったら今日が出たらそのつまみ回すのが攻略本やんじゃん。
なんかあるんだ、そういう。
そんなギミックか。
なんか
後ろから攻撃するとぐるっと回るみたいな。
スタンしてる間にゆっくり近づいてつまみを回す
っていう。あれじゃないですか。ファミコンロッキー的な話じゃないですか。
なんか、分回しでそれをちょうどかすらせるみたいなね。
そんなないです。
まあ、ウルビアマシン兵みたいにね、動く間にダメージ当たりみたいなね。
はいはい。
穴ギミックみたいな感じになるんです。
はい。
うん。
うん。
はい。アニさん。
エレメント系。
エレメント系。
竜イーソ
ー。あー。
うん。まあ、これを
聞きたかったやつ。
うん。わかる人にはわかるんですけど。
はい。
そう、僕わからなかったから聞きたかったですよ、これ。
はいはい。バクチ好きの旅人の間では、こいつが14匹揃ったとき、とてつもないことが起こると囁かれている。麻雀なんですよね。
うん。
竜医僧っていう役があるんですよ。
うん。
あ、そういうのがあるんですね。
あるんです。
ああ、そうだったんですね。
うん。
あ、そのまんまのやつがあるんですか、これ竜医僧っていう。そうそう、ああ、そうなんですね。
僧図って言って、その竹の絵の描いた。
はいはいはいはい。あの棒みたいなやつですよね。
う
ん、
そうそう。あん中でね、その、5のやつとかやったら真ん中の竹が緑やった、
色違いますよね、確か。
赤やったりするんですよ。
うん。
うんうん、だから5とか、そういう赤が入っているやつを使わずに、緑だけのやつを集めて役を作ると、
うんうん、
プラス、初って書いた。
うん、あの緑ですわ、
うん。うん。だけで役を作ったら、
うん。
竜医僧っていう役満になるんですよ。
ああ、そういう役があるんですね。
そうそう。だから14匹なんですよ。14匹で上がりになるんで。
くんとうさん、1ページ目見てくださいよ。
はいはいはい、はい。
爆弾を落とす恐ろしいモンスターの次に、緑一色のボディーがって書いてるじゃないですか。
うん、はい、はいはいはい。
これ、中国語読みで、竜医僧って読むんですよ。
あ、これでないんですか、これを。
そうそうそう。緑一色で竜医
僧。ああ、そうなんですね。
はい、うん。
ああ、なるほど。
うん、これ、麻雀してる人にしか分からんっていうネタですよね、これ。
いや、だから、ね、
そう
このモンスター。
これ最初見たときね。
このモンスターの名前はねえだろうと思いましたからね、
うん、そうですね。
あ、だから中国の帽子に被ってるんですね、こいつ。
そうそうそうそう。
ああ、そう
そう。あ、そうか。ああ、なるほどね。
うん。
ああ、そういう意味もあったのか。なるほど。
うん。
ポムポムボムとかは、かぶってませんもんね。
うん、
ああ、ほんまですね。
うん。
ぷよん、ぷよん。ポムポムボムもね、名前見ると面白いですよ。こいつの豆知識も。
うん。
2ページで見るとね。
本当
に名前すげえよく間違えられるからやめてほしいと思ってるって。すいませんと思って。
うん。本当だ。面白いな。はい。
うん。
うん、
ふんどうさんかな、次。
うん。
そうっすね。じゃあそろそろ、あら、そろそろフレームいきますか。エレメント系の。
フレーム？
フレーム。
うんうん。
はい。
大事に取っておいたプリンを弟に食べられてしまい、怒る、ん？これなんて言うんですか、これ。
たけり狂う。
たけり狂った姉の怒りがこの魔物を生んだという。で、これを踏まえて、
うん、
今度は、どこだっけ。ブリザードマンか。
ブリザードね。ブリザード、
うんうん。ブリザードマン？
ブリザードの方？
ブリザードのね。
ブリザードか。
うん。
うん、
あれ、また見失った。
お
ぉ。うん、うん、うん。なるほど。
プリンを食べただけなのに、姉にひどく怒られてしまい、やりきれない弟の悲しみがこの魔物を生んだ。
へ
え、なるほど、
ね。ちゃんと対照的になってる。
うん。まあ、一番悲しい、あれですよね。その、
うん、
プリンを食べて怒られるっていう、すっげえ悲しいですよ。僕も昔から思ってたんですよ。食べ物を食べて怒られた時の悲しさって、すっげえでかいと思うんですよ。
なんか何、愛のトラウマかなんかあるんですか、それ。
いや、なんかね、昔から思ってたんですよ。食べ物食べてるときはすごく美味しいじゃないですか。で、ルンルンした気持ちで食ってんねんけど、その後の、怒られたときのショックと、
うん、
で、怒ってる人の悲しさも、なんか、すっげえ楽しみにしたのになくなってると。それを美味しそうにあいつの胃の中に入れたんやなっていうので、なんか、僕この食べられたときの、
はい、
なんやろ、この人の悲しさっていうなんかがあるなってずっと思ってたんですよね。
なんかそれはご経験でもございますか？
いやいや、それは昔からありますよね。勝手に食ったなっていうのは、
うん、
うん、家族あるあるじゃないですか。
そうっすか。
うん、食べた後に怒られてるのってすっげえこう、旗から見るとすっげえかわいそうに見えるんですよ。
はぁ、
うん。
なるほどね。
はい。
そう、はい、こう見るとですよ、あれですよ、
うん、
ほら、アニメ化の決まりました。大冒険ですよ。
うん、
あの、こんなモンスターがいていいのかと思った、当時思った、フレイムとブリザードの合体のフレイザード、いたじゃないですか。
うん
うん
うん、こういう、なんか、こういう悲しい出来事から生まれたモンスターですね、じゃあ。半分半分。
そうですね。怒りと悲しみを背負った。
怒りとか。
あ、アシュラマンみたいなやつ。
真ん中は、真ん中はいない。慈愛の心がない。
ない。うん、ない
です。ないですね。
はい。
うん、
じゃあね、スライム、ボスなんですけど、スライムから、スライム系から、死神スライダークを。
ああ。
コスプレをしたんですよ。
うん。
うん。まあ、1ページ目はとてもなんか、かっこよさげなこと書いてますよ。スライム族のダークヒーローとかね。
うん。
そうそう。
勝利のためなら手段を選ばない、冷酷な死神と恐れられる。2ページ目見ます。生き別れの妹がいるという噂があるが、真偽は不明。すれ違いだけが人生だと彼はニヒルに嘘吹くって言います。
うん。
な
んなんですかこの人。
うん。
で、なんか、まあ、まあ、嘘吹くって書いてますけど、この生き別れの妹って誰なんですかね。
これ、僕は何、ジョーカーとかやってないからわからないんですけど、
うん、
なんか調べた限りだと、うん、なんかね、スライダーガールっていうのがいるらしいんですけど、こいつかなっていうのが、当てはまるのがこいつくらいだったんですけどね。
なるほど。
関係ないかもしれませんけどね。
スライダー、スライダーガール?
スライダーガール。
ふざけたな、話しやがってな。
こいつじゃないと思いますけど、当てはまりそうなのがこいつくらいだったから。本当かな。
マジですか。ちょっとまあ、うん、あのスライダーク自体ちょっとね確かに強いんですけど、
うん、
まああのちょっとまああれですよね、狂ってますよねこの格好がね。ちょっと待ってください、スライダーガール今調べたんですけど、
うん、
なんか乗り物に乗ってますね。
おお、
モモレンジャーみたいな被ってますかし。これが妹だということですか?怪しいも
んです。そうや。でもわからないですよ、真相は。
うん。
詳しい人教えてくださいってこと
は。まあ、スライダークに聞かんとわかるんですね。はい。はい。じゃあ、あと、アニさん。
うん。はい。植物系、ヘルボックル。まあ、ちっちゃいやつでふかふか浮いてるやつね。
はい。
頭の切り株は寝てるときは外して枕に。長い髪の毛にくるまって、野宿でもバッチリ安眠。あ、これちゃうわ。ちょっと待ってくださいね。植物系の、切り株小僧や。
あ、はい。
切り株小僧、実は切り株を頭に被っているのではなく、うん、切り株から体が生えて今の姿になったという。
ちょっと待って、おやおやおや
っていう設定らしいんですけど、
はい、
これを踏まえて、
うん、
だからこれでいいんですよ、ヘルボックルね。
はい。
さっきの、切り株はその、
うん、
切り株から体が生えてるってことだったでしょ、うんうん、でヘルボックルが、頭の切り株は寝るときに外して枕にっていう、ね、
うん、
枕にって言ってるけどそっちが本体なんちゃうのって。
いや切り株小僧からいくとそうですよね。
そう、
うん
うん、
なのにヘルボックルになると
外せるようになるっていうこと。
外せるようになるし本体枕にしちゃうっていう。
どういうことなんですかねこれ。
うん
うん、まあ あの、切り株小僧とヘルボックルは、フォルムは一緒ですけど、同じとは言ってないところが、ミソなんですかね。
全く違うもんなんですかね。
そう、そう捉えると、
そうとしか言えない。
あの、説明は合ってるんですけど。
うん。
うん。
こんだけそっくりなのに、全く、
あの、由来は違う。
由来が違うっていう。
そうそうそうそう。うん。あの、タラバガニと、ズワイガニの違いみたいな。俺はカニだ言ってるのに向こうはヤドカリだって言ってるんですよ。
っていうことですか。
そう、そういうことですよ。でもまあみんなほらカニや言ってるけどって食ってもうまいけどみたいな感じです。わからないですけど、俺の表現の方が。はい。はい。すみませんでした
。はい。
うんとうさん。
はい。へえ。じゃあモコフルいきます？
モコフル、獣系、これは
だったと思った のかな、
植物系かな、モコフル、モコフル植物系です、
違うのか、
そうですね、
あの名前がモコモコ銃にゆかりがあるのかと思いきや、実はケダモンの毛玉から生まれた、
うん。へえ。
で、
うん、
それを踏まえまして、
うん。
ケダモンの項目を。
ケダモンは獣かな？
ありまた。
ケダモンは、そう、ファーラットのやつだから、ね、うん、そうですね。
うん、あ、うん、りましたね。
で、はい、でそいつを見ると、うん、こいつの名前の由来が書いてある。
うん。
うん、ある女の中を覗いていたのがバレたとき、このケダモンと罵られてこんな名前がついた。う
ん。ああ、ある女僧侶のスカートの中を覗いたが、うん、バレた時にこのケダモンって言われたと。
うん。それでこいつがこの名前だ。で、そのケダモンから生まれたのがあいつっていう。
で、
あの、可愛らしい
です
。
で、あの、さっきのに書いてましたけど、
うん。
モコフルのにも書いてましたけど、
うん、
性格は腹黒いって書いてますね。ここに結びつかない。
そうそう。そうそう。
なるほど。モコフル、あの、可愛らしい顔してるんですよね。
そうそう。
うん、
見た目によらず、好戦的でって書いてますね。
元がこいつだからみたい。
なるほど。はい。
うん、
私ね。はい。ボスいきます、ボス。完全にボス。
うん。
獣系ボスの、お完全に最近のコインボスですよ。最近でもないか、もう。魚名将軍。まあ、あの、やっぱかっこいいこと書いてます。1ページ目にはね。うん、帝国の将軍。
武人ですからね。うん。
ね、剣聖と呼ばれるほどの達人だと。はい、
うん。
2ページ目見るとですね、いかつい顔をしているが、顎の下を撫でられると、思わず喉を鳴らしてしまうことは、某帝国の最高機密であるとか。
猫ですよね、これ。
ガダン帝国の最高機密であると。
うん、
でこれを多分漏らすと、うん、あの、この剣でズバーっていくわけでね。貴様言う。
ギガブレット
ね。言うんですね。うん。いうことですよ。魚名将軍、いくらかだから可愛い感じなんですよね。他の連中から比べると。
うん。
うん。
他はね、なんか、あの、あの、あれと、なんですか？
ゲルニック。
ゲルニックとかは割とね、
ゴレオンはね、
いやらしい書き方されてますよ。もちろん性格の悪さは変わらず、ギャップの激しい将軍だった。まあ、ちなみにね、獣人となる前は、意外にも童顔で可愛い系と言われていくと思います
よ。知らねえよ。
と、うん、いうことですね。ゲルニック将軍。
うん、
あ、ごめんなさい。ギュメイ将軍ね、私の。
はい、
じゃあ、アジさん。
獣系の、
はい、
アームライオン。
アームライオン。
4本腕のやつね。
はい。
うん。右腕の手はお箸を持つ手。 うん、左上の手はお茶碗を持つ手、
うん、
右下の手は腕相撲用の手、左下の手はお尻を拭く手っていうんですけど、
ああ、
まあもう、まあ、突っ込みどころは腕相撲とかお尻かと思うんですけど、まあそれはいいとしてもね、ああ、お箸を持つ手とお茶碗を持つ手が上なんですよね。絶対下でしょ。使いやすいのは、これ見ながらみんな聞いてほしいんですけど。
これ A 見ると、
うん、
と思ってちょっとね、届くのかな、これ。
届かへんやろって。下の手邪魔やしね、そうやったら。
そうそう。
うん。絶対下の手で食った方がええし、なんやったらこいつ三本指やから箸持たれへんやろと。
ほっといてくださいよ、ほんと。そんなことは。
せめて四本、親指いるやろ。こいつ三本しかないんですよ、指が。
挟むんじゃないですか、一本ずつでこう。
ああ、なるほど、なるほど。すごい使いづらそう、う
ん、あ、なかなか おもろいとこ見つけてきますね、
うん、だってこれあのぐるっと回転させたらね、うん、ほんまにねその耳の上ぐらいから手が出てるんですよね。
本当だ。
この手で絶対お茶碗とお箸は持て
ない。要はあなたそこに、うん、あの口の横より口よりも上の位置に手持ってって食ってみなさいよって話でしょ。
そうそうそうそう。
確かにそうです。
うん。
ああ。はい、ふんどうさん。
キャットぐらいにしましょうか。獣系の。獣系がいいんだよな。
獣
の獣の
キャットフライ。
何？
キャットフライの方ね。
キャットフライ、はいはい。
はい。その昔、猫魔導のメスに告白したが振られた。それ以来魔法使い恨み呪文を憎んでいる。
うんうん、
だ結果魔法塔をいっぱい使ってくるっていう。
ああ、そういうことか。
ああ、うん、はいはいはい。猫魔導、猫魔導なのね。これ。
そう、猫魔導で振られたの。
うん。
うん
なる
へぇ。
いや、本当に、へぇですよね。
そう、へぇとしか言えない。
そうか。
で、あの、魔法使い嫌い系シリーズで、うん、もう一個サイレスっていうのがいるんですけど、
うん。
恐ろしいほどの地獄耳で、魔物界一の神経質だとか、魔法使いの栄翔が大嫌いで邪魔をするのが生きがいと。
ああ。
結果魔法塔を使う。
本当だ。
同じ理由でも違う、全然違う理由で魔法塔を使ってくる。
なるほど。
うん。
はい、
へぇ、へぇとしか言えないんですけどね。
私は、はてなはてな系を、ごめんなさい、嘘です。全モンスターから見て、お尻から行った方がいいと思うんですけど、召喚符ボス4つがいるんですよ。うん、ガオー・ゴースネル、リンオー・ザルトラ、ケンオー・ガルドリオン、シンオー・ジュノーガ。これの、に書いてあるんですよ。これね、1ページ目の話、違う。うんと、2ページ目か、やっぱ。かつて、ある偉大な召喚術師に召喚され使えていたという、って書いてあるんですよ。この4体、全員、
うん。
うん。この、ちょ、割と最後真面目かもしれないな、俺。これ、召喚術師って誰なんですかね。この、ね、いわゆる、白い、あの、白紙のカードから生成できるボスカードなんですけど、
うん、
この白紙のカードから作る、その、召喚札ってあるじゃないですか。もともとこの、うん、召喚術師によるものなんでしょ、つまり。
そうらしいですね。
ああ、誰なんでしょう、これ。ちょっと、
あれなんですかね。
これをこう、なんか、謎解く何かが欲しいですね、俺。もしくは知ってる方いらっしゃるから。うん。教えていただきたい。っていうような、この、実は召喚符ボス4体の話でした、うん、私は。 はい。よし。時間も時間ですね。最終週行きましょう、これ。
はい。
兄さん。
怪人系。鬼面同士。
鬼面同士
笑っちゃった。先に笑っちゃった。
うん。
怪人系、鬼面同士、はい。はいはいはい。
どう見ても鬼の顔じゃないと思ったら、何事にも優柔不断で、なかなか鬼面同士、決められない同士ね。何事、なかなか鬼面同士ということらしい。決められない同士、鬼の面じゃないんですよね。っていうことらしいですよ。
ああ死ねばいいね。ひどいですね、ちょっと。
ひどいですね。
ああ
まあまあ、こいつは、まあ、大の大冒険に、これにそっくりな人が出てきますけどね。
ああ、ですね。
うん。
うん
うん、はい、以上です。
最後、これですか。
はい。
運動さん、最後。
どうしようかな。どうしましょうかね。じゃあ、これにしますか。あ、じゃあ、ファラの右手からいきましょうか。
うん。
うん。
多分、最後から辿って3ページ、2ページか3ページ目くらいにいいのかな。
うん、強さ順にして、
そう
最後から、
うん、最後から2ページ目か3ページ目。
3ページ目ですね。うん。
はい。で、ファラオの右手。霊廟の奥で暇な時はよく左手とじゃんけんをして時間を潰す。その勝負はわずかに左がリードしている。で、それを踏まえて左手を見る。
うん。
うん。
右手とのじゃんけんにも飽きて指相撲をやろうとしたらよく考えたら左右の手では組めないことに気がついたと。
ほんまや。
じゃんけん以外できます。
うん。
で、左手の方がじゃんけん強い。
なるほど、なるほど。腕相撲もできんし、指相撲もできない。ね、
でなぜか右手の方が利き手らしいんです。1ページ目見ると。
あ、ほんまやね。
左手よりも強いはずなのに、じゃんけんは弱い。
そうか。
うん。
じゃあ次、俺が最後かな。
うん。
ドラゴン系です。キングヒドラ、うん、今
日。ははは。
うん。
あれか。
これね、ノーマルのキングヒドラとかには書いてないですよ。はい。歌えば一人合唱団と呼ばれ、うん、5頭の息の合ったハーモニーで魔界に一大アカペラブームを巻き起こしたとことすらあると。書いてあるじゃん。
うん。
また魔界が出てきましたよ、これ。
うん
うん、
アカペラブームだったんですね。
そうなんですね。ちなみに、キングヒドラの普通のに、ノーマル版の方のキングヒドラには、やっぱ、うん、まあまあ、かなり真面目な話ですけど、魔王の、魔王に飼われていたみたいな、記述があるんですね。
うん、
ペットだったみたいな、らしい
ですよ。あいつのことですよね、多分。っていう、ね。
なので、またこいつらも出てくるのかっていう話になってくるんですけどね。
うんはい、かつて偉大な勇者を葬ったという逸話を持つ。彼のことでしょうね。
彼
のこと です
ね、彼。うん。
うん。
あ、
うん
うん、あれですよね。頭巾かぶったもそうですよね。
まあまあ、ファミコン版ではね。
まあまあまあまあまあ、まあ
うん。
はい。うん。いうことですね。はい。
うん。
以上ですよ。
うん。
いやー。うん。結構持ち玉は結構喋ったなと思ってるんですけど。
うん。
多分、まだなんだっけ、1200匹いるでしょ？
うん。
まあ、一人10体ちょっと言ったぐらいで、まだまだいるんですよ。
う うん、
まあその中でもちょっとネタとして面白いものばっかり我々はちょっと言ってみましたけど、
うん、
あ、ちょっと多分見逃してるものとかね、今日多分スルーしてるものもいっぱいあると思うんで、ぜひ、
あの、ネタバレになりそうなやつが一個あったで言わなかったやつとかあるんですよね。
ああ、そうなんです
ね。うん。
うん。
うん。
あの、豆知識だけ言うと、
うん、
一度成功しかけた時に頭だけ硫化してしまい、元に戻るまで生きた心地がしなかったという、っていうモンスターがいます。
へ
ぇドイツのことでしょうっていう。
なるほど。
あいつなんですけど、
はい、
あいつ、株を上げたあいつのことなんですけど。
ほうほうほうほ
う。あいつ、あの、竜になるの大変苦労してたみたいで。
へ
ぇ。で、一度だけ竜化に、頭だけ竜化したっていうのを想像す。
あー、なるほど。
っていうのが書いてある。ちょっとしたのとか書いてある。
ほうほう。
うん。
まあ、ネタバレの方はね。
うん。
うん。いうことで。いや、うん、あの、本当に、いっぱいネタは転がってますので、ぜひちょっと、これ知ってたっていうのがあればですね、うん、またリスナーさんからも教えていただけるとね、盛り上がる
んじゃないかと思います。うん。まだ言ってなかったやつとかだと、ネイルアーティストに関わってるやつが2体ほどいる。ネイルアーティストに爪のお手入れをしてもらってるモンスターが2体ほどいますから。
まあ、指っぽいやつですね、多分。
そういう。
なるほどね。
うん。とか、そこはいろいろ探すといっぱいいますよ。
そうですね。誰が誰に振られたとか。
うん。
結構、そういうのは多いですよね。
はい。なるほどね。はい。
うん。
いうわけで、本当に、本当に様々なモンスターいます。本当に。モンスターの数だけこれぐらいが存在するわけなんで。
うん
うん、
ぜひちょっと面白そうなのを教えていただければと思いますね、うん、リスナーさんの中でも盛り上がっていただけるとありがたいなと思います。
はい、
以上モンスターリストを語ってみようのコーナーでございました。
とわだち
エンディングでございます。
はい。
ボリュームたっぷりになりました、結局。はい。
うん、
お疲れ様でした。
大丈夫だったんですかね、あれで。
うん、全然大丈夫です。
うん。うん、
うん。ちょっと、いろいろと、謎が深まるものもあったり、うん。そんな知らんがなってもありますんで、さまざまです。
はい、
うん。で、そんなモンスターリストが増えそうなお話になると思うんですけど、
うん。
自習予告いたします。1月の15日に、DQ10TV でございまして、
うん、
待ちに待ったバージョン 5.1 のアップデート情報ということで、
うん、
速報性を含めて来週にインダイレクトをお送りいたします。はい。まあ、予測として今月末のバージョンアップになりそうな予感がしますので、ちょっと待っていただけるぐらいのね、ハイスピード配信を私も心がけて、頑張って、お送りしたいと思いますので、来週はお楽しみいただければと思います。どんなもん来るんですかね？
うん。
今日、実はなんか、なんだろう、ゲーム系のサイトのからの、先発情報としてストーリーがちょこっと出てたんですけど。
うん。
うん。
あいつに絡むお話が出てくるみたいな話が出てましたね。あいつが。あの魔王みたいなやつです
か。あー。
うん。
カジノ大好きおじいさんじゃない方かな。
うん。うん。ちょっと変わったおっさんだったですよね。はい。
うん。
いうことで、なんか楽しみな感じですね。あとなんか、ねえ、次回予告って入ったじゃないですか。バージョン5。
うん、
あ、アリサクリアしてないんだっけ？
しました。まだクリアしてないです。
あ、そうか、あまり言えないな、うん、ということでその辺の
下手に言えないからね、
うん、楽しみなところはありますし、うん、兄さんはじゃあ急いでいただきたいと思います、ね、
はい
はい、ということで、うん、来週はインダイレクトをお送りいたします。再来週は、もう決まってますけど、1月中に、別芸会というわけで、デストランディングの、ネタバレ会をお送りいたしますので、こちらも、まあ、プレイされた方、ああ、それとも、まあ、ネタバレはちょっとね、すると面白くなくなっちゃうゲームかもしれませんので、ぜひ、まだプレイ最中の方は、クリアされてからということで、聞いていただければと思いますので、お待ちいただければと思います。はい。それから、ドアラジからのお知らせでございます。青といえばスライム、の募集を1月からまたスタートしております。今月、1月と2月の新テーマはこちらにしました。大の大冒険、秋に再アニメ化記念ということで、あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品はということで、皆様に投稿をお待ちしておるわけなんですけども、
うん、
まあ、ね、もう一度お話しますけど、ドラゴンクエストのそのゲーム本編、シリーズ、特にナンバリング以外の作品としていろんなものが出てるんですが、ゲームであれば、例えば、トルネコの大冒険、ね、不思議のダンジョンシリーズ、スライムモリモリとか、モンスターズシリーズとか、いろいろあります。それから、その、まあ、大の大冒険に絡んでですけど、漫画作品として、例えば、大の大冒険、蒼天のソーラ、その他もろもろ、漫画作品、それから、アニメ化されたものもあります。こういったものも含めて、あなたどれが好きよっていうことをちょっとお尋ねします。はい。今日、サポート仲間、奮闘さん。
はい。
あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品は？
これ僕最初に聞いた時にもう大の大冒険しかなくねーって思っちゃったんですよ最初ね。
はい。
うん。
まあ語りたいんですけど、まあここは置いといて皆さんにまあお任せするで。
はい。
で僕は、ね、一番最初にアニメ化したドラゴンクエスト（アベルのアベル伝説）が一番かなと。ここはあえてこいつを選ぼうと。
へえ。
主人公アベルって言うんですけど、僕しばらく勇者の名前アベルでしたから、それくらいの影響ありましたからね。
へえ。
多分8くらいまでアベルってずっとつけてましたから。
なるほど。
うん。で、
はい、
さっきのスライドベースの話に戻るんですけど、
はい、
実はですね、多分その元ネタっていうのが多分このアニメに出てるんです。
へえ。うん、
明言されてないんですけど、
うん、
スライムと、スライム別っぽいやつがいるんですよ。
うん。
うん。
で、そいつらが、最終回の2回か3回くらい前に、ピンク色のスライムがいるんです。から、子供が生まれるっていうシーンがあるんですよ、こいつ。
へー。
うん、もしかしたら、一応男の人と女の人で、それぞれスライムと、水色のスライムと、
うん、
赤色かピンク色のに近いスライムが、それぞれ一体ずついて、
うんうん、
そいつらは恋仲で、イチャイチャしてるんですよ、会うために。
はい。
で、最終回に近くなって、
うん、
そのピンク色のスライムの方から、
うん、
ちっちゃい白い玉みたいになるから5個か6個くらい出てきて、そこから白いスライムが生まれるっていう、映像があるんでしょ。
へー。
もしかしたらスライムベースがメスっていうの多分そこから来てんじゃないかなっていう。
あー。
なるほど。
なるほど。
うん。これ溜まってんじゃねえかなーみたいなのが描かれてるんで、うん、もしかしたらねーっていう。
へー。なるほど。今日のお題に絡んでね。
うん。
あー。なるほど。
まあ、このアニメって、ちょうどドラゴンクエスト4が出る前から出た後に、くらいに放送されてたんですけど、
うん、
その中で、先にミネアとマーニャが登場するっていうのでちょっと話題になったりも
しましたね。
う
ん、
う
ん、出
ましたね。うわ、覚えてないな。
うん。
なんか、毎週ビデオ撮って見てた覚えあるんですけどね、俺。
あの、全国放送されてた方は32話で終わって、あの、打ち切りみたいな感じで終わっちゃったんですけど、
うん、
一応、僕関東に住んでて、あの、それは、その後に、あの、3ヶ月後くらい、
うん、
お話として完結するために、なんか11話くらいと追加で放送されたんですよ。
へー。
で、ちゃんとバラムス倒して、平和になりました、終わりまではちゃんとやってくれたんです、これで。
へ
ー。で、その、ラスト3話の特に、そのスライムのあの話が出てくる。
そっち
だよ。
だからもしかしたら全国放送で終わって打ち切るまでのうちとは多分知らないかもしれない。
ああ、うん、なるほどね。
うん。
ち
なみにそれ最終回で、その親と、そのあの、スライムに、あの親子と、全員合体してキングスライムになるっていう設定もありますからね。で、バラボスにやられてみんなで分散するっていう、オチまでありますけど。
お
ー。うん。
なるほどね。いや、というわけで、ふんどうさんは、じゃあ、アニメ、ドラゴンクエスト。
うん。
アベルクエストですね。まあ、
うん。
うん。
本命は大の大冒険だけどね。でも、まあ、でも、まあ、名前までつける影響があったから、こっちかなーっていう。
なるほどね。
アベルですかな、うん、
はい、はい。ありがとうございます。
こちらで。
こんな感じでね、はい、あなたの、こんな思い出もあるよっていうのも含めて、ドラゴンクエスト派生作品はということで、どんなものでもいいですね。うん。ぜひ送っていただければ。ね、変わり種も出てくるんじゃないですかね、これね。
うん。
いうことで、お待ちしておりますので。はい。もう一つドアラジからのお知らせでございます。実は昨日なんですけど、通常のポッドキャスト配信、それからブログのでの視聴に加えてなんですが、音楽サブスクリプションサービス、Spotify で、視聴できるように申請いたしました。
うん。
まあ、狙いはですね、まあ、要は聞いていただける間口が広がればということなんですが、やっぱうち、いつも提唱してるように、ながら聞きね、できるといいねっていうのを言ってると思うんですけど、
うん、
最近アマゾンとか、グーグルの方で、スマートスピーカーって出してるじゃないですか。
はい。
はいはい。
スマートスピーカーでも、要はスポティファイとか使えますし、例えばスポティファイだとなんだ、PS4 でも、で、聞けますね。
うん。
はい、はい。いうことで、そういったのを聞いていただける間口を広げるためにちょっと申請してみます。簡単に申請できたので、
うん、
申請した10分、20分後ぐらいにもできましたんで、
うん、
今検索してみたら出てきましたね。
でしょ。はい。他の、ゲーム系ポッドキャストもなんか続々されてるようなので、まあ、本当に、好きな環境で聞いていただけるんじゃないかなと思います。Spotify だとね、音楽サブスクリプションサービスとしては、かなり、使われてる方も少なくないんじゃないかなと思いますので、その中で、一貫ポッドキャストということで、うちのドアラジ楽しんでいただければなぁなんて思ってます。もちろん、いつも通り、無料で、ポッドキャストの方は配信しておりますので、ぜひちょっと聞いていただければと思っておりますので、はい。またこれもね、拡散していきたいと思います。
番組でお便り、ハオと言いますスライム内のコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアラジオ @gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組への感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
兄と、
フントでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
Thank you.